네, 계절이라는 게 참 신기하죠. 끝나지 않을 것 같던 겨울이 이제 뒷걸음치고 있습니다. 한국어 초보들의 신나는 공부하기 좋은 계절입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야쿠노 헨슈쪼고토무토 가스키오데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미데스.
사랑하는 예쁜 이준짠데스.
네. 季節というのは本当に不思議ですよね。終わらないように見えた冬が今や後ずさりをしています。韓国語初歩たちがワクワクする勉強しやすい季節ですね。というふうに言いました。はい。はい、そう言いながら、関温度では雪が降ったけどね。
寒いですよ。
そうだよね。はい。久しぶりにちょっと囲碁館中コーナーで映画紹介をしようかと思ったんだけど、ハジョンウさんいるじゃない、韓国の名優ハジョンウさんが監督を務めた第2作目の作品として結構話題になってた映画ホサムガンですね。まあ、ハジョンウさん今回は主演も務めていて、ハジオンさんがねヒロインとして初共演したってことで話題になってましたよね。これはね、原作が中国の世界的ベストセラー小説ホサムガン名表記という売血鬼だね、ホサムガンという男性が血を売る話というそういう題名の小説が原作になってて、まあ、何かというとこのプロポーズする時とか、あるいは子供を養うためとかね、あるいは最後はまあ子供を救うためっていうのがあるんだけど、人生の山場を自分の血を売ることで文字通り命を削って乗り越えてきたという一人の男性の一代記なわけですよね。一応あらすじを読むと、お金なし、対策なし、持っているものが何もないが、癖のある最高の男、ホサムガン。村の男たちの憧れの的であるホー・オンナンに一目惚れするが、すでに彼女にはハソヨンという男がいた。それでもありとあらゆるプレゼント攻撃で、ついに結婚に成功したホサムガンは、3人の息子と幸せな日々を送る。だがその幸せもつかの間、村にはホサムガンの幸せを脅かす噂が広がっていた。その噂とは、ホサムガンの長男が彼の敵であるハソヨンに似てきたというものだった。ホサムガンを襲った史上最大の危機、特別な家族の物語が今始まるという話でね。まあぶっちゃけ長男がその父親が自分じゃなかったっていう話なんですよね。
ネタバレしちゃっていい？
ネタバレとかもう最初の方で分かっちゃうんだけど、まあ結局あれですよ、日本の映画そして父になると同じテーマですよ。本当に血がつながってないっていう状況の中で、あっさりとそれは自分の子供じゃないと言えるのかって話で、まさに韓国的なテーマであるところの血筋という問題が絡んでるんだけど、一応ね、時代背景的には韓国を舞台にしていて、1960年のチョンラ道のスンチョンが舞台なんですよね。で、まあ実際韓国でも困難なそういう時代にその血を売って貧困をしのいだみたいな事実はあるので、まあそれとマッチしてるわけなんだけど、ただ前半部分に関してはちょっと韓国人の感性じゃないっていう感じがする部分も多くて、やっぱり中国小説が原作だからかなっていう感じがしたんだよね。なんかこう人間模様が中国風、そういう気がしたんですね。まあいずれにしても血のつながりってものをテーマにして、血のつながりがない子供に対してどういう心情を通過しながらやがて父になっていくという話なんですよ。やっぱり感動だったのはそのやっぱ後半ですね。本当にお父さんとしての本心の思いに自ら気づいていくわけですよ。で、まあ、それに正直になった瞬間からハジョンさんが父親として見せるそのすごい演技、血を売るということを通して子供を助けようとするわけで、それがすごいんだけどね、まあ、そういう韓国の名優が父親の愛の世界を描いた、まさに監督をしたいという熱意でその命を与え尽くす父性愛みたいな、そういう人間愛を全身で体現する家族愛の映画でしたね。で、一つちょっと私引っかかったのが、このホサムガンは一応のマドンナであったオンナンにプロポーズするときに、そのお父さんを説得する言葉が、自分も奉仕だから、同じ奉仕だからね、自分がもう結婚したら養子みたいな立場になるじゃないか、みたいな話をするところなんですよ。実際韓国って1960年代なんてのは、同じ本願の名字の人同士は絶対結婚できなかったわけですよ。っていうことは、それでも結婚しようとしてるってことは本願が違うんだなと。本願が違うってことは、今度はまたやっぱり向こう養子として入っていくという過程があって、初めてお父さんを説得できることになるよね、うん、 その辺がやっぱり中国とは違う事情だなと思ったわけですね。本願っていうのはその苗字の生まれた出身地ですね、どこの発祥の苗字か、その本願と苗字自体が両方同じだった場合は同村同本、同姓同本って言って、それは結婚できないっていう法律があったわけですよ。同姓同本不婚の法律っていうのがあってね。でそれは昔あって、私が来た頃もあったし、だからあの DJ ドックっていう歌手の歌で、自分が好きになった相手はなんでいつも同姓同本なんだろうみたいに嘆く歌があったりしたんでね、結婚できない相手だってことでね、いわゆる親戚みたいなものになっちゃうわけで、それが97年に改正されてるんですよ。だから今は韓国でも同姓同本であっても結婚できるようになったんだよね。だからちょっとその辺が中国映画として描いてるってつもりなのかなとかね、そういう違和感もちらっとあったのは確かですね。あともう一つ、まあ、余談だけど、その思ったのは、ハジョンさんとハジオンさんも同じ橋同士じゃない。これは一応なんかハジョンさんがこの作品を通してハジオンさんにモーションかけてるのかなともちょっと考えちゃったりしましたけどね。はい、ということで映画ホーサンガン紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、じゃあつんちゃん、復習の時間です。
はい、
私はアメリカから来た観光客ですが、南大門市場までどうやって行きますか？
저는미국에서온관광
객
인데요
南
大門시장까지어떻게가면됩니까？
갑니까だったけどね。あっちに派出所見えますでしょ？
저쪽。
そうだね、あっちに
저쪽에파출소보이시죠？
오絶好調じゃん。南大門市場ですね、あの派出所に沿って右に曲がるとそこにあります。
南大門시장요。
시장은요あの派出所に沿って
저파출소沿って思い出せます。
何ですか、あゆみちゃん。
끼다。끼고오른쪽에
また
오른쪽으로
はい、曲がるとそこにあります。
あ、曲がる、
曲がる、回るって感じ。
もう何度も出てきてるからね。
回るの、回る、ドラ、
曲がればってことでしょ。
取るみょん、
そこにあります。
こぎ一緒よ。
はい、ということですね。はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。道案内シリーズの今日は最後ですけれども、今日もちょっと長いのが1個出てきますから、しっかり聞いて答えてみてください。이근방에쇼핑몰이있어요？
차를가지고가실건가요？아니면걸어가실건가요？
차로갈건데요。
네，이가게앞에길을오른쪽으로나가서큰길까지올라가십시오。그큰길을우회전하시면두번째내거리에있습니다。
わからん。
もう実際の状況だと思って最初の方だけで言います。
最初からわかります。
拾えた単語は。
이。
く
んなんとか。
まず何を探してんの？
店？
店。はい。そして？
車で行きますか？歩いて行きますか？車で。で、右に、曲がるの？
わかんない。そして？
あ、大きな道。以上。
大きな道が何？
わかんない。
そして？
わかんない。
そっか。はいはい。そこをちょっと2回目に聞き返したと思って、じゃあもう1回聞いてみましょう。이근방에쇼핑몰이있어요？
차를가지고가실건가요？아니면걸어가실건가요？
차로갈건데요？
네，이가게앞에길을오른쪽으로나가서큰길까지올라가십시오。그큰길을우회전하시면두번째내거리에있습니다。
はい、どうですか？
이근방에쇼핑몰이있습니까？차로차
作文してみたら？
차로가요、걸어서가요。
それでもいいよね。敬語を入れてるだけなんだけどね。
차로가셔요、걸어서가셔요。
未来形を使ってんだけどね。
え、차로가시게요？
가시게요。
게が入ったら未来形。
違う違う違う、それはげでしょ、げっすみかでしょ、가시겠습니까って言いたいわけね。それじゃなくて理由る것이다っていうものが未来形でしょ。
갈거예요。
そうだね。
차로가실거예요。
うん。
걸어서가실거예요。
そうだね。はい、そして
자러 갈 건데요.
오, どうして?
네, 이 가게 앞에 오른쪽 나가서 큰 길 남쪽까지 して두 번째 네거리.
네. 지금 이 場所 어디 だと 思う?
이 가게.
そうだね。가게って何?
店。
うん。店の中での会話なんで。店の中でおじさんが聞いてきたの。そっからの道を説明してるわけ。はい。難しいね。それじゃあゆっくりバージョンで聞いて埋めていきましょう。이근방에쇼핑몰이있어요?
차를가지고가실건가요?아니면걸어가실건가요?
차로갈건데요?
네,이가게앞에길을오른쪽으로나가서큰길까지올라가십시오.그큰길을우회전하시면두번째네거리에있습니다.
네, 어떻습니까? 2개음이から?
잘가지고가실건데요?
건데요?그건自分だよ、それは。質問権しない
と。가실거예요?
まあ違うけど、意味は合ってるよね。そして?
아니면、걸어가실거예요。
はい、そして?
차로갈건데요.
うん。
네.이가게앞에길을오른쪽으로나가서큰길까지올라가시고비가わかりません。
普通に考えてみたら?
올라가세요。
そうだね。올라가세요だね。で、それが올라가세요じゃなくて、もうちょっと硬い言い方。가세요じゃなくて。
가십시오。
そうだね。そして?
큰길을우회전하시면두번째네거리에있습니다。
はい、ということですね。その前に空がついてたんだよ。空、くんぎるね。で、一つだけできなかったのが、その2行目の語尾だね。これ何ですか、あゆみちゃん。
こんがよ。
うん。こえよじゃなくて、こんがよ。かようだったんだよ。はい、ということですね。はい。それじゃあ私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。この近くにショッピングモールはありますか?
이근방에쇼핑몰이있어요?
이근방에쇼핑몰이있어요?
車で行かれますか?出なければ歩いて行かれますか?
차를가지고가실건가요?아니면걸어가실건가요?
차를가지고가실건가요?아니면걸어가실건가요?
車で行くんですが
차로갈건데요
차로갈건데요
はい
네
네
この店の前の道を右に出て大きな道まで上がっていってください
이가게앞에길을오른쪽으로나가서큰길까지올라가십시오
이가게앞에길을오른쪽으로나가서큰길까지올라가십시오
その大きな道を右に曲がれば2番目の交差点にあります。
그큰길을우회전하시면두번째네거리에있습니다。
그큰길을우회전하시면두번째네거리에있습니다。
はい、ということですね。じゃあ、あみちゃん、頼むもじょ。
単語と表現ですね。
はい。
금방
これニュンとピュってちょっと発音しにくいけど금방近方って書いて近い方と書いて近所のことなんですね금방あたりってことですね금방ってなりやすいんだけど금방って言うと今し方っていう別の単語になっちゃうからねで近所っていうのは근처という言い方もあるけどね同じ意味ですねソウルの近辺ってなんて言いますか
ソウル금방
はいということになりますね
今し方の금방は何
금방금방ニュン今っていう漢字を書いて、今方って書くわけ。似てるよね。うん、はい。
ショッピングモール。
ショッピングモールですね。
茶。
車のことですけど、車という字で茶と読むわけですけど、自動車って何て言いますか?
자동차。
はい。
가지다。
これは持つという単語で、るる、かじごの形で出てきたんだけど、助詞のろと同じで、手段とか根拠とか対象を表す、何々で、何々を持ってとかね。だから、チャロかしこんがよっていうのと同じ意味だってことですね。その後だから、チャロかるこんでよって答えてるよね。るるかじごっていうのが、ろとイコールになるということです。じゃあ、例として、住所だけでは家を探すのが難しい。
住所만가지고는집을찾기어렵다。
うん。だけではのでが가지고になってるわけですね。はい。
걷다。
歩くですけど、걸어서っていうふうに、リュルに変わる、ティグ変化活用ですね。
걸어가다。
歩いていくということで、まあ、徒歩で行くということですね。じゃあ、学者の道を歩んでいく。
학자의길을걸어가다。
うん。っていうふうに使いますね。
もも로。
はい。今言った手段とか方法とか道具とか材料とか原料とか原因とか理由とか根拠を表す何々でですね。じゃあ、紙で作った箱。
종이로만든산자。
何の御用で来られましたか？
무슨일로오셨습니까？
はい。무슨일로。何で来られたかってことですね。はい。
가게。
店です。
あ。
前という名詞ですけど、この反対は何ですか、エミちゃん。
뒤。
はい。じゃあ、前を見る。
앞을보다。
前へ進め。
앞으로가。
うん。これからよろしくお願いします。
앞으로잘부탁드리겠습니다。
はい。앞으로、これからとなるわけですね。
나가다。
出るですね。나다が出るで、出ていくというふうになるんだけど、まあ基本的にこれで出るというふうに言いますね。じゃあ、外へ出る。
밖에나가다。
テレビに出る。
テレビジョンへ나가다。
はい。
올라가다。
うん。オールダっていうのが上がるで、登っていくってことなんだけど、登るとか上がるとか。で、この場合はどういう意味で使われてるかっていうと、まあ具体的に坂になってって登っていくって可能性もあるけど、基本的にはこれは街の中心に向かっていくときにはオラガダっていうんですよ。で、もちろん日本でもその東京に上がるっていう状況っていうじゃない？で、それと同じようなもんで、中心地に向かうときにオラガダ。だから大きな道は中心ってことで、そっちに向かっていくことをオラガダって言ってるわけですね。
右回転。
これは右回転っていうからなんかくるくる回るのかと思っちゃうけど、右折のことです。上上ねじゅせよ。ね、ちょいじょねじゅせよ。左折ですね。そういうふうに言って言います。
ねごり。
うん。さごりとも言いますけど、十字路であって交差点。四つの道という意味ですよね。はい。質問ないですか、つんちゃん。
何が違うんですか？
何と何が？
ねごりとさごり。
あ、それはもう漢字で書いた場合、さってなって、韓国固有語で言った場合はねとなるって、それだけの違いですよ。
でもサゴリの方がよく使います、
うん、はい、うん、はい。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にアミちゃんからですね。
이근방에쇼핑몰이있어요？
차를가지고가실건가요？아니면코로가실건가요？
차로갈건데요？
네이가게앞에길오른쪽으로나가서큰길까지올라가십시오그큰길을회전하시면두번째네고리에있습니다
はい、じゃあ答えして、둔ちゃんから。
이근방에쇼핑몰이있어요？
차를가지고가실건가요？아니면걸어가실건가요？
차로갈건데요？
네이가게앞에길을오른쪽으로나가서큰길까지올라가십시오그큰길을우회전하시면두번째네거리에있습니다
はい、じゃあ、エミちゃん、タム、モジョ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になるための練習ですね。最初の文型は、この近くに何々はありますかですね。
이근방에쇼핑몰이있어요？이근방에슈퍼마켓이있어요？이근방에약국이있어요？
はい、ということですね。日本語は何々はありますかって言うけど、がありますかと韓国語で言うというのは注意ですね。シュポマケ、ね、スーパーマーケットですけど、シュポマケシ있어요となりますね。薬局というのはそのまま薬局ですね。はい、続いて、その大きな道をどっちに曲がれば何番目の交差点にありますですね。
그큰길을우회전하시면두번째네거리에있습니다。그큰길을좌회전하시면세번째네거리에있습니다。그큰길을우회전하시면다섯번째네거리에있습니다。
はい。右と左と、あと3番目、5番目と変わったってことですね。はい。それでは練習してみましょう。最初にアミちゃんが基本形言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
이근방에쇼핑몰이있어요？
はい。練習してみましょう。
쇼핑몰。
이 근방에 쇼핑몰이 있어요?
슈퍼마켓.
이 근방에 슈퍼마켓이 있어요?
약국.
이 근방에 약국이 있어요?
네, 자, 이제.
그 큰 길을 우회전하시면 두 번째 네거리에 있습니다.
練習しましょう.
우회전, 두 번째.
그 큰 길을 우회전하시면 두 번째 네거리에 있습니다.
좌회전, 세 번째.
그 큰 길을 좌회전하시면 세 번째 네거리에 있습니다.
우회전 다섯 번째.
그 큰 길을 우회전하시면 다섯 번째 네거리에 있습니다.
네. 자, 최초의 문제를 읽어보시죠.
이 근방에 카페 있어요?
네, 카페. 네, 카페ですね. 네, 그럼요. 한국 문화의 밤. はい、韓国文化の部屋ですね。比較による文化紹介のシリーズは前回で終わって、今日からは、まあ、韓国文化のさらに深いところを紹介しようということで、まあ、実は韓国の家庭文化についてディープな話ができればなと思って今日から語っていこうと思うんですけど、まあ、一つ言えることは、その韓国の家庭文化っていうのはだんだん薄まってきちゃってて、それこそちょっとした危機にあるっていうのも確かなんですよね。だから、まあ、その失われかねない文化に対して我々もその価値を考えていこうみたいな形にもなるんですけどね。まあ、だから伝統的な韓国の家庭、すなわちディープな韓国の昔からの文化っていうものについて紹介してみようということになりますね。で、今日の話は、とりあえず、韓国の家庭っていうのは達成しようという目標みたいなものがあるんだよね。それはもう結論から先に言うと、愛を相続しようっていう、そういうシステムなんですよ、韓国の家庭っていうのは。で、それが、なんかみんなの義務というか責任みたいになってて、一生懸命その愛の相続みたいなことをみんなでやる。それが韓国の家庭という場所なんですよ。まあだからそれが、ある意味では個人の幸せと対立しかねないというふうに考えちゃう。まあそれはそうだよね。より広い意味での家庭の幸福みたいなことを追求するという話なので、特に女性が嫌がるわけですよね。嫁ぎ先での苦労のようなことをどうしても避けたくなってしまっている。まあこれも韓国の結婚の特性ゆえに、結婚がね、単なる二人の人間の出会いっていうもんじゃなくて、さっき言ったような愛を相続するという世界のゆえに、家系同士の出会いであり、子孫に受け継いでいくみたいな、そういう世界がやっぱり韓国の中では色濃く残ってるから。逆に言うと、だから韓国の文化っていうのはそういった伝統的な要素をまだ色濃く残しているから、ちょっとそれを避けたいような雰囲気もある。韓国人も結婚率が下がっているという問題だって話ですよね。だから結婚というのは、日本だと二人の男性と女性の出会いっていう感じになるけど、韓国の場合はよく三代が結婚するみたいなことを言うけどね。お父さんお母さんとの出会いでもあるし、子供というものに対する責任。だから、親、夫婦、子供。であると同時に、その親の上につながっている先祖、そして子供の下につながっている子孫、みたいなものの出会いであるという。そういったものが結婚だということになるわけですよね。だから、先祖を祀る責任もあるし、子孫を繁栄させるみたいな責任もある。それが韓国では長い間、儒教の文化としての家庭の意味だったわけですよ。だから、まあ、この間紹介したあの、クッチェシジャンとかもそうだったけれども、長男が父親からそういった責任を受け継いで、それを子孫に伝えていかなきゃならない、みたいな世界が色濃かったがゆえに、家庭というのが韓国文化の中心であり続けたということになりますね。ですから、そういったクッチェシジャンとかの映画を理解する意味でも、学んでいこうということになるわけですね。で、私が思うのは、あるいはあみちゃんも思ってると思うんだけど、ただの責任ではなくて、やっぱりそこに、韓国人が享受している幸せという世界もあるわけですよね。で、もちろん個人の幸せという世界もあるけれども、家庭を通して得られる、その苦労を通して得る幸せという世界もあるので、そういったものが幸せの選択という意味で学んでいく価値があるんじゃないかなと 思うという話ですね。やっぱり人間の情緒っていうのはもともとそういう家族を通して育まれてきたわけじゃないの。動物にはない世界だけど、その大家族みたいにして3代が一緒に住むみたいな世界ですよね。だから親子孫という3代が一つの大家族の基本になってるし、人間が親孝行したり子供を愛したりっていうのが3つの愛だということを言えるわけですね。親に孝行する愛と、それから夫婦の夫と妻の愛と、それから子供を愛するという親としての愛と、そういった3つの袋、そういった愛の袋を満たしていくっていうのが韓国では一種の人生の目的みたいな感じで、そしてさらにそれを通して代々その愛を受け継いでいこうみたいなね、そういう課題に共同で取り組む場所が韓国では家庭だったということになるわけですね。はい。ということで、まあ日本にも昔はそういった儒教的な文化があったんだけど、まあ韓国ではそれの良さというのをまた振り返ることができるものとして、特に韓国のドラマとかがそのモデルになってたりすると思うけれども、やっぱりそれはね、人間の幸福のまた一つの形だというふうに感じますね。ということで、これからまた韓国文化のより中心に迫っていくということで、韓国文化を深く理解するために韓国の家庭文化について説明していきたいと思います。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
サランヘヨー。